ぱり白米ってうまいよね。本当、日本人に生まれてよかったっていう感じの味です。さて、このチャンネルは俳優の傍ら、ダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つ、私、コージーこと黒沢コージーが、30代、40代のための飯と体、ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル、飯からです。ごめん、ちょっと噛んじゃった。噛んだところで。先週は大変失礼しました。だってね、忙しかったんですよ。お察しください。ちょっとやっぱね、撮影がポポポポポって立て続けにあると。時間がなかなか取れませんでして、はい。で、ただその撮影もあと少しなんですよ。あともうちょっとで終わりそうです。とはいえ、ありがたいことにですね、ちょっと次の作品も入りそう？入るといいなって思っておりますです。はい。となるとさ、やっぱますます気をつけなきゃいけないわけですよ、コンディション。はい。まあ最近ほんとね、少しずつ回復はしてきてはいるんですけれど、相変わらず足がね、膝が相変わらず調子が良くなくてですね、ほんと今年呪われてんのかって感じだよね。厄年なのかな。まあそれはいいとしてもですね、ちょっとね、時期も暑くなる夏が来るのでね、より一層コンディション気をつけなきゃいけないんですけど、で、コンディションといや、やっぱね、乱れないためにはこの飯からでくどくどくどくど言って言ってるのは何よりも飯ご飯なんですが、私コージ実は最近やめたものがありまして、ズバリオートミール。最近私オートミール食べてないんですよ。あれだけオートミール食ってます、オートミールですって押してた俺が、最近オートミールやめてます。はい。でね、ふと思ったんだけれど、この飯からでさ、オートミールの話ってちゃんとしたことがないような気がしたの。まあ、オートミール食べてますよ、こんな風に食べてますって話はしたんだけれど、きちんとしたことはなくて、なんでかっていうと、もうその頃は一大ブームになってたから、テレビとかいろんなメディアで取り上げられてたのよ。で、何よりも、ラジオ食堂の方で坂谷さんが、このオートミールのことをすごく詳しく説明をしていたので、まあ別に今更俺が話すことでもないかな。気になる人はみんな自分で調べてるだろうしと思って話してなかったんです。で、まあ今やお約束のように下火にはなったよね、オートミール。ただ、なんでオートミールだと調子がいいのか、こう痩せるのかとか。実はね、その、なんだろう、意外な肝心なことっていうのかな。そういうのを、なんかメディアとかそういったことでは伝えてないような気がして。あ、そうそうそうそう。で、このね、ちなみになんだけれど、このメディアで伝えるといえばさ、まあ今やってること、まあこういう飯からもあるんだけれど、やっぱり本屋さんとかに行って、ダイエット本とかのコーナーを、やっぱ毎回見るようにはしてるんですよ。今どういうのが出てるんだろうと。意識高いものから、すごくカジュアルなものまで、いろんな本が出てるんだけどね、その中でも特にね、女性向け、しかも、これ多分ね、中高年向けの本だと思うんだけれどね、まあこれ、オートミール、俺ね、前ツイッターとかでもつぶやいた気がするんだよね。オートミールレシピとかっていうのもね、実は多分そっち系の人たちをターゲットにしてる本でもあったんだけど、これね、はっきり言うね、はっきり言うんだけど、ほんとね、人舐めてるよね。女性向け、特に中高年向けのダイエット本って、ちょっとね、人のことを舐めすぎだと思います、あれ。もちろんね、みんな見たことあるかな、そう。最近ね、飯からなんか半分ぐらい女性の方が聞いてくれているそうで。見たことあります？ダイエット本。どうですかね？正直、ちょっと舐めてると思いません？あれ。いやね、俺正直引いちゃってさ、当たり前のこと、ちょっと調べれば、いや、調べるどころか、なんだろう、今やもう常識になってるような、誰でも知っているようなこと、当たり前のことを、もうカラーと。イラストを使って、なんなら振り仮名まで入ってんだよ、漢字に。絵本かよみたいな。すっごい、もう、どうでもいいことにわざわざ1ページ使ったりとかね。それで1500円ってさ、正気の沙汰じゃないよと思った。いや、ほんとひどいよ、あれは。俺、はっきり言うけど、ひどいです、あれ。うん、ごめん、ちょっと感情的になっちゃった。なんかね、いや、もう、ほんとね、びっくりしちゃったよ。ほんと。まあ、そんなひどい本よりも、 この飯からを聞いていただければと思います。ぜひぜひぜひよろしくお願いします。と、まあ、今回の飯からは、そんな散々いろんなところでこすり倒されたネタ、オートミール話をしていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。そして、まず最初に言いたいのが、オートミールで痩せる、オートミールを食べていれば痩せる、なんていうことはございません。これオートミールに限ったことじゃなくて、これを食べてとか飲んでいて痩せるなんていう食物はありません。薬じゃないんだからね。まずそれを念頭に置いておいてください。なんかね、食べてさえすれば痩せるっていうようなミスリードをする表現がすごくすごく多いからね、それだけ気をつけてください。さあ、でね、さっきも言った通りに、私コーチ最近オートミールをやめたと言ったんですけれど、今ね、じゃあオートミールやめて何食べてんだって話になるんだけれど、今はもち麦ご飯か、あとはね、鶏胸肉がもうどっさり入った炊き込みご飯を食べています。でね、なぜ最近僕が食べなくなったかっていうと、まずずっと今年に入って不調に次ぐ不調でね、エネルギー源であるその糖質に変化をつけたかったの。単純に量だ、もうちょっと取った方がいいのかなっていう意味でも、糖質の量もそうだし、質に変化をつけたかった。だから今までずっとオートミールで取ってて、それをやっぱり普通の白米だったりもち麦とかっていうことに変えたの。これあのタンパク質でも一緒。あとタンパク質っつっても、やっぱ動物性と植物性のものがあるし、動物性でもやっぱりお肉とお魚ってまたちょっと違うからさ、その変化のつけ方ってすごく大事なのよ、実は。あの科学的なエビデンスがあるかって言ったら、はっきりしたエビデンスってのはないんだけれど、やっぱり変化をつけていくのが非常に非常に大事みたいな、ということです。で、まずこれが1点と、あとね、糖質の量がやっぱ少なかったのかな。あのトレーニングをしていて、でかつ筋肉がついてきたからっていうのもあるんだろうけど、夜中にね、お腹が減って目が覚めることが頻繁にちょっと起きてくるようになってしまって、なんだったら毎日かな、明け方必ず目覚めるのよ、お腹が減って。これあんまり良くないなと思って。で、そういった意味でも、ちょっと。で、そして何より、味に飽きた。オートミールの。ある日、ああ、もうやだ。もう食いたくねえって思っちゃったの。それからだね。これです。はい。で、変えてね、今のところ、もう実は1ヶ月ぐらい経つのかな。なんだけれど、変えたからといって、太ったりとか大きく何かこう乱れたなっていうところは今のところないです。はい。で、今その取っている飯のせいか、あとは最近ハマっているニンニク注射か、針か、あとはお灸のせいか、はたまた今言ったことの全部が功を奏しているのかわからないけれど、調子は悪くないです。少しずつ戻ってきています。その膝の痛みを除いてね、ちょっとずつちょっとずつっていう感じです。ただこのオートミールの話、あんまり詳しい話はさ、いろんなところで擦り倒されてるんで、この際はしょりますが、まあざっくり言うと、この実はオートミールも白米っていうのも 100g あたりのカロリーっていうのは、ほぼ変わらずか、若干ね、オートミールの方が高いということが分かっています。白米の方はね、脂質がほとんど入ってないんだけど、オートミールってね、脂質結構入ってます。100g に対して 5g から 6g ぐらいだったかな、脂質入ってます。ただよくあるさ、オートミールのレシピの場合、一人分の実際に食べる量、推奨されている量、レシピに使われている量っていうのが、だいたいね 30g から 40g ぐらいなんだよね。で、これを換算すると、ご飯、お茶碗一杯分の白米に比べてカロリーがね、だいたい3分の1から半分ぐらいなのよ。ってなってくると、これ相対的にカロリーが低くなるんだよね。そのカロリー数では変わらないんだけれど、食べる量が必然として少なくなってくるからってことになるんだよね。で、しかもね、オートミールって白米に比べて食物繊維はもちろん、ビタミン、鉄分、あとね、タンパク質も含まれている。だから白米に比べて栄養価がすごく高いって言ったらいいのかな。 まあ一番いいのはいろんなものからまんべんなくバランスを取るのが一番いいんだけれど、ただ穀物の中ではぶっちぎりで栄養価は高いです、オートミール。で、この話を聞いてお察しの言い方は分かったかと思いますが、実際食べるにあたっての量っていうのがオートミールの方が少ないって話なんですよ。米に比べて。なんでかっていうと、まあ、米よりもやっぱ膨らむんだよね。膨らむ上に、その、穀類、丸出しっていうのか、まあ、その素のままのものだから、やっぱ噛まないと食べれないんだよね。よく噛む。で、そして何よりも食物繊維豊富で腹持ちがいい。そして、これもみんな知ってると思います。低GI。で、血糖値スパイクが起きづらくて、それなりに、太りにくい食材であるのは確かです。白米に比べてね。太りにくいってだけね。まあ、この辺は知られた話かな。ちょっと詳しい人とか。まあ、あとこれ聞いてる人だったら、1回か2回はみんな試したことあると思うんだ。オートミール。流行ったもんね。試したかと思います。なんて方にはみんなね、これで今の話は常識かとは思うんですけれど、ただ、これ以上に太りにくいというよりかは、食べ過ぎないからくりっていうのがオートミールには実はあるんです。で、これ、オートミールに限った話ではないんだけれど、まず1点目として、手間がかかる。これです。オートミール食べるときってさ、こう、測っていちいちレンジでチンして、まあいろいろ、まあ僕の場合だけどいろいろ乗っけたりとかさ、要はオートミールを食べるための味付けしたり、おかず用意したりとか、で、なんやらかんやらしててさ、毎食都度それなりに準備、調理が必要になってくるよね。あ、腹減った、今すぐ食いたいつって、即時食べられるわけではないのよ。一方でさ、白米って、ジャーで炊いとけばさ、炊飯ジャーで炊いとけばもうすぐ食べられる上にさ、ね、冷えていても、まあなんだったら冷えたままで全然平気よって人ももちろんいるし、冷えていても電子レンジですぐじゃん。ね、高性能のやつだったら1分で温まるしね。なんだったら。で、しかも、簡単なおかずで食べられるじゃない。ふりかけとか、海苔の佃煮とか、人によっては漬物とか、本当ご飯のお供とかさ、ねえ、もう、ああいうので食べられるじゃない。さ、で、ラジオ食堂でさ、ライスイーティングレシオ、RER でしたっけ?ですよね。あれ、飯がどれだけ食えるか指数っていうのを出していたんだけれど、ね、やっぱちょっとしたもので簡単に美味しく食べれてしまうっていうのが僕は白米だと思っていて。タレントのさ、マツコデラックスさんいるでしょ?あの人があそこまで太った理由の一つとして、やっぱね、白米食いまくっちゃったんだって。で、その食べ方っていうのは普通の、これね結構知られた話なんだけど、普通の食事として食べてたっていうよりは、もう布団の横にもうジャーごと置いて、で、そのジャーの中にご飯ですよと生卵を突っ込んで、で、それでぐちゃーっと混ぜて、もうしゃもじで食べちゃうんだって。うわーって思うけれど、でもそれって、ちょっとうまそうだと思わない。でも、そこでわかるのはやっぱそれだけ簡単に食べることができる。しかも美味しくね、食べることができるから、ついつい食べ過ぎちゃう。白米。なんだよね。で、一方で、さっきも言った通りにオートミールってさ、簡単には食べられないよね。で、かつ、ふりかけとか、つくだ煮とか、合わないよね。それでオートミール食べたいかな、食べる気になるかな、僕はならないね。嫌いじゃないけれど、俗に言うやっぱりご飯とは別物だから、ご飯のお供が合うものではないんだよ。ねえ、まあ、そもそも論で穀物臭っていうのかな、あれがね、飯の友に合わないんだよね。どうしてもさ、オートミールを美味しく食べようとした時って濃い味だったり、あと香りで全体をマスキングして、ようやくって言うか失礼だけど、それで、ああ、食べれるね、美味しいねってなることができるからさ、ちょっと白米の感覚とはやっぱり違う。だから、ここで言いたいのはさ、このね、口に運ぶまでの手間、時間がかかればかかるほど、この無駄食いっていうのを抑えられるんですよ。
こう足りないなーってなっても、さっき言った通り白米だったら即おかわりができるんだけど、オートミールの場合足りないなってなってもさ、また一から作んなきゃいけないわけじゃん。よくあるじゃん、ご飯であと一口だけ食べたいのって時って、で本当に一口だけ食べてそれで満足ってできるけど、オートミールってさ、あと一口だけ食べるってできないじゃん。あと一口分どうやってレンジでチンすんのみたいなってなってくるよね。あ、面倒じゃん。でそうなると諦めるのよ、人って。でちょっとここからは大事なんだけれど、人の認知行動として当たり前なんだけれど、面倒ごとは避ける傾向があるの。それがもちろん人である以上は当たり前のなんだけれど、このね、オートミールを面倒でもそれを続けていければ自然と無駄食いの頻度が下がってくるの。今も言った通り。まあでももちろんね、だからといってお菓子とか他になんかいろいろ買い込んでいて、オートミールの他にそれを食べていればもちろん意味がないんだけれどね。そしてオートミール自体もそう、まあそもそも量自体はあまり食べれる類のものではないんだけれど、中にはいるのよ。え、オートミール食べてるけど他に何も食べてないけど全然痩せないよって話聞くと、オートミールただ単に食べすぎてる。え、それってそんな食べれるものじゃないんだけどなみたいな。さっきも言った通りカロリー自体は変わらないからね。でこの面倒、わざと面倒にさせるっていうのは、これね、ダイエットに限らず悪習、悪い習慣を断つのに非常に良くてですね、禁煙とか禁酒などなど、その断ちたい習慣、断ちたいことをわざと面倒にさせるような環境づくりにさせるというのかな。まあ身の回りに置かないっていうのがもう大前提、基本中の基本にして、まあでもついつい買っちゃったりするんだけどね。それでもね、わかるよ、ついつい買っちゃう。なんだけれど、もう買うことすら面倒にさせるというのかな。だから、そうだね。僕だったらね、スーパーで、お惣菜売り場の前通ると買いたくなっちゃうんだよ。昔は。今はもうようやく平気になってきたけど。だから、最初の頃はもう絶対通らないの。お惣菜売り場の前、絶対に通らない。もう通ったらなんかね、罠でもあるんじゃねえかってぐらい、思うようにして、もう、通らない。もう通りがかることを避けてたね。例えばさ、じゃあ、夜中、やっぱどうしてもタバコが食い、なんか食べたくなっちゃう、タバコ吸いたくなっちゃう、お酒飲みたくなっちゃうって時にさ、ついついフラーっと行っちゃったりするじゃない。もうそういう時、フラッと行っちゃわないように、もう自転車とかも処分しちゃうとかね。ちょっとこれ極論だけれど。自転車処分して、もうわざと歩くような生活にする、プラス夜なんかコンビニとかいろんなところにフラッと行きづらくする、これも結構大事なんだよね。自転車がないと行動できない人っているじゃん。近かろうが遠かろうが、そういう人っているからさ、自転車がないってだけで、まあやっぱ外に出て無駄遣いをする頻度も下がると思いますから。まあこれはあくまで一例だけどね。とにかくその何か習慣を断ちたかったらわざと面倒にさせる、これ非常に大事です。ただこれもね、慣れちゃえばどうってことはなくなっちゃうんだけれど、それでもね、炊いてある白米食べるとか、お弁当とか出来合い品よりはやっぱり面倒だよ。はるかに面倒。あと今さ、すげえ便利な世の中だからさ、ここまでやってもやっちゃう人っているんだよ。デリバリーね、ウーバーとかね、マジやめましょう。もうほんと特にウーバー使うな。ウーバーで太った人ってすっごいいるからね、気をつけましょう。オートミールのまず面倒なところが食べ過ぎない、面倒なところがいい、まずこれが1点です。そしてもう1点、うますぎないなんならギリギリまずい、これがオートミールのいいところ。ごめんなさい、これ本当ね、生産者の方もし聞いていたら本当にごめんなさい。別に悪気があってのことではないんです。僕は大好きですからね、オートミール、でもちょっと言わせてください、うますぎない、なんならギリギリまずい。なんでかっていうと、いや俺ね、久しぶりに白米、まあ厳密にはもち麦ご飯だけれど、久しぶりに食べて思ったね、わうまいと。もうね、さっきも言ったんだけどさ、ふりかけとかの卵かけご飯とか、これ久々に食べたね。もう1年になんだったら2年ぶりぐらいに食べたかな。ねえ、オートミールじゃこうはいかないんだよ。
さすがに。そりゃ、オートミールでいろんな味付け試しました。坂谷ね、ラジオ食堂の坂谷さんとも、いろいろ話をして、どんなのがうまいかとか、そうそうそう、東丸のカレーうどんスープ、あれね、俺試したんで、あれやっぱうまかった。東丸のスープ、うまいね、やっぱ。あれ美味しかった。で、まあまあ、いろんな味を試したんです。うん。食べ方も試しました。美味しいけどさ、わあうめえとかってなって、こう、ついつい、わしわしいっちゃうっていう、類のものでも味でもないから、なんだろう、やっぱりね、ゆっくり食べるのかな。うん、すぐで満足するし、あ、おかわりもう一杯食べたいってならんもんね。さっき言った、面倒、プラス、うますぎない。ちょうどいいまずさ。ちょうどいい、まずさっていうか、ちょうどいいうまくなさって、これね、ちゃんとした表現が見つからない。でもね、うますぎないって非常に大事。やっぱりね、うまいものって後引くんだよ、結局。で、早食いしちゃうじゃん。ちょっと俺だけかもしれないけど、ああいうのってついてガーって行き過ぎじゃない？あ、ほら、わかりやすいところだと、ラーメン。美味しいラーメンってさ、すごいズルズルすすってあっという間に食べちゃうでしょ。だから、ついつい替え玉をしがち、サイドのちょっとした小丼ぶりとか、なんか餃子とかも頼みがちで、カロリーはもちろんだけど、単価もついつい高めになってしまうというわけ。やっぱうまいものってね、そういう部分あると思うんです。はい。二点目は、オートミールに限って話じゃないんだけれど、うますぎない食べ物はダイエット向きです。だって、うまいから食べすぎるんだ。ああ、余談だけどね。だから、太る。だから痩せなきゃいけない羽目になっているのに、それでもうまさを求めるってどういうことなんだろうと思った。まずいから続かないって人って結構いるじゃない。オートミールしかり、プロテインしかり、他にいろんなものしかり。ダイエットはしたいんです。だけどそういうのってまずい、口に合わないって。鶏胸食べれない、パサパサしててやだ、いるけどさ。これもごめん、はっきり言わせてもらうんだけど、ちょっとあんた強欲すぎだぜ、それはいくらなんでもって。いくらなんでもそりゃって思うね。何人か俺そんな人に会ってきたけど、じゃあ、そういう人が普段からすごい美食家だったりとか、すごくこだわりがあるような食生活をしているのかといえば、全くないね。全くないです。そういう人に限って。だから雑なハイカロリー食になるんだろうけどね。ちょっと余談だけど。と思った。そして、お次3点目。これね、1点目と2点目のことがあっても、まあなんとか続けてきたよと、続けているよっていう人。でもさ、やっぱり工夫面倒だなーってなってくるんだよ。うん。いや、いい加減ネタ切れてきたぞ、美味しく食べるためのって。ってなってくると、良くも悪くも食べ方、まあメニューが固定されてくるんだよね。で、このメニューの固定がいいの。味のバリエーションっていうわけではなくて。うん。メニュー、食材の構成が一緒だったら、栄養バランスっていうのはあまり変わらないし、変化が起きにくい。うん、それってつまり安定した食生活になるっていうことで。で、そうなってくると自然とカロリーだったり栄養のバランスを自分の中で把握ができてくるから、あ、今日はお菓子食べても大丈夫だなとかってなるし、あー、飲み会でちょっと食べ過ぎ飲み過ぎたから、今日はリカバリーしようとか、なんていうことを自然と、しかも簡単に考えられるようになる。これってすごくいいことで。うん。で、しかも乱れにくくなってるからね、その時。これはね、非常にいいことです。食べるものが、この自然と固定されて、安定した、ブレにくい食生活になる。これが非常にいいところ。これが3点目です。まあ、自分が最近オートミールをやめたからこそ、この気がついてきた、オートミールの良さ、改めて気がつきました。まあ、いや、ちょっと、なんかネガティブな表現も混じってさ、さっきも言ったそのね、生産者さんにすごく申し訳ないんだけれど、まあそれでもやっぱり素晴らしい食材だしさ、うん。あのね、ちょっと飽きただけなの。わざと変化をつけてるだけだからさ、ちょっと浮気をしてるんですよ、今。はい。でもね、あるんだよ。浮気をしたからこそ、やっぱりこう、本命の良さに気づくというか、いやね、 オートミールの話だけどね、うん、そんなオートミールの隠れた良さ、痩せやすい特徴に気がついたっつうわけですよ。というわけで最後まとめますと、まず1点目、白米だったりパンに比べて口に運ぶまでが面倒、手間がかかる。で、その面倒だったり手間っていうのが過食を防ぐ。そして2点目、うますぎない。うまいから食べすぎるんだよ。うまいからおかわりしちゃうの。変えたい、痩せたいよっつってんのに、うまいの食べたいってさ、冷静に考えたらおかしな話だぜ。マジで。ね。そもそも普段から言うほど美味しいものとかさ、意識高いもの食べてないっしょ？ね。これを機に、味覚と、あと自分のそのちょっとした価値観の再確認してみましょう。はい。別に死ぬわけじゃないんだから、多少まずくったって。多少美味しくなくったって。ね。普段からあなた、うまいもの食べ過ぎなんだよ。っていうことです。そして3点目。そんなんだから、食べ方だったり、構成している食材がパターン化されてくる。でも、それがいい。それでいいんです。安定したブレない栄養バランスをしばらく維持してみましょう。だってさ、乱れたり、やりたい放題だったから太ったわけじゃない。それでバランス崩しちゃったわけですから。と、まあ、今回は他では伝えないオートミールの良さに気がつきました。そりゃ、何度も言う通り、白米の方が美味しいです。美味しいんだけれど、僕は基本的に雑穀系の味も大好きだし、あとね、リゾット。俺ね、リゾットなんかオートミールで作った方がうまいと思ったかな。リゾットもそうだしね、スープの、ああいうのなんていうの？具で合ってるかな、これ。たまにさ、ほら、ミネストローネとかってパスタ入ってたりするでしょ？あれと同じような感覚で、スープのね、具にする使い方っていうのもね、僕はありだと思う。ご飯と違ってネバネバしないからさ、オートミールだったりすると。まあもちろん入れすぎちゃったらダメよ。ちょっとパラパラパラっと入れて、少しふやかしてあげるだけでね、なかなか独特のうまさがあってね、スープの具としていいです、非常に。うん。さっきも言ったけど、リゾットなんかは、俺はオートミール、白米よりもオートミールで作った方が好きかな。まあなんでね、またすぐオートミールに戻します。ただ、長くちょっと食べすぎたね。うん。冒頭に言った通りに、その長く続ける安定化させるっていうのは非常にいいことなんだけれど、だからといって、それを本当に長くやりすぎるのも良くないっていうこと。変化をつけなきゃいけないから、やっぱり。食事もトレーニングも時々変化、その違う刺激っていうのが絶対必要なんで、体って慣れてきちゃうからさ。うん。その慣れないためにも、いろいろ変化入れていきましょう。違うね、質のもの。やっていることは一緒なんだけれど、ちょっと質が違うもので変化をつける。非常に大事です。今回は最近やめちゃったオートミールの魅力について。魅力かはわからないけれど、これあんまりみんなが知らない、知られていない、なんで痩せやすいんだろうっていう話を僕の目線でしてきましたね。どうです？皆さん続いてますか？これなんかね、聞いてくれてる人で、オートミール試してるって人ももちろんいると思いますけれど、ずーっと続けてるよって人、どうですか？もし、いたり、いや、やっぱやめちゃったんだよなーなんて方がいたら、なんかツイッターでいろいろ教えてくれたら嬉しいです。そんな感じで今回は、オートミールの話をしてきました。お付き合いどうもありがとうございました。それではまた次の飯からでお会いしましょう。バイバイ。